2週間ぐらい前からテレビの CM コマーシャルでイースターという言葉を耳にするようになりました。イオンというショッピングセンターの CM で、最初のうちは何か聞き間違いかと思ったのですが、確かにイースターとこう言っている。ご覧になった方もおられると思います。レッツスタートイースターパーティーとこう始まって、イースターイースターとこういう歌が入って、イオンにはイースターを楽しむヒントがいっぱい、イオンで始めようイースターパーティーというこのセリフで終わる。この耳につくのはイースターイースターという歌です。調べてみましたら、ファッションモデルで音楽活動もしているキャリーパミューパミュー、あ、キャリーパミューパミューという人のイースターという新曲だそうで、日本初のイースターパーティーソングなんだそうです。それでイースターイースターと歌っているように聞こえるんですが、実際の歌詞は何かっていうと、良いスタート、いいスタートっていうことなんですね。それをいいスタートを読ませて、陸上の 100m やマラソンなんかで良いスタートを切ったっていうこの言葉を、それをイースターにかけているんだそうです。まあ、クリスマスが巷で騒がれるようになって久しいですが、いよいよイースターもかと、イースターもこの一般的にこう騒がれるようになったのかと、まあ、そう思って韮崎にあるイオンの系列の店に行ってみましたが、イースターイースターという曲もかかってなければ、卵を使った惣菜も何にも置いてありませんでした。ちょっと期待外れだったんですが、しかしクリスマスと同じようにイースターもこの世間一般に知られるようになってきたということは確かです。まあ、でもレッツイースター、レッツスタートイースターパーティーとこう言っても、一体何をするんでしょうか。パーティーというのは集会という意味です。集会というのはある目的で人が集まり合うことですから、イースターパーティーということですと、イースターのために皆が集まる、皆でイースターをお祝いする集まりなのです。それがイースターパーティーですから、親しい人や知人が、友人知人が集まって賑やかに食べたり飲んだりするだけならば、それはただのお食事会になってしまうんです。今日の朝の6時15分から甲府の地塚にあります千代田霊園の教会の墓地がずっと並んでいるところで、山梨県にあるいろいろな教会の人たちが集まりました。いつも教会に行っている人たちがただそこに集まったわけではありません。ちゃんと目的がありました。それは一緒にイースター礼拝を捧げるためです。神様の一人子イエス様が十字架の死から3日目に復活された、この驚くべき出来事を記念して祝う礼拝を、いつも教会に行っている人たちみんなで捧げましょう。そう言って山梨県のいろいろなところからたくさんの人たちが集まってきたのです。そしてイースターの賛美歌を一緒に歌い、一緒にお祈りをして、イエス様が十字架の死から3日目に復活されたというこの出来事を聖書に書かれている御言葉から聞いたのです。それこそ本当のイースターパーティーです。そして今ここ韮崎教会でも、神様の一人子イエス様が十字架の死から3日目に復活されたと、この驚くべき出来事を記念して祝う礼拝を今ここで捧げています。イースターの賛美歌を一緒に歌い、一緒にお祈りをして、聖書に書かれているイースターの出来事を聞いています。イースターとは何か、そのことを一緒に聞く、それがイースターパーティーの一番大事なことなのです。イースターはイエス様が十字架の上で息を引き取られ、墓に葬られたその日の日没、夕方から始まった安息日が終わって、週の初めの日の明け方、つまり日曜日の朝早くに起こりました。最初に登場してくるのはマグダラのマリアともう一人のマリア、この二人の女性です。二人はイエス様が十字架にかけられる前、いろいろな町や村を巡り歩いて人々に教えたり、また病気や患いで苦しんでいる人たちを癒したり、そういうことをしている時から イエス様と一緒にいた、つまりイエス様に従っていた2人です。イエス様のいろいろな教えを聞いて、イエス様のなさるいろいろなことを見て、イエス様と一緒なら大丈夫、イエス様と一緒なら生きていける、このお方は全ての人を救ってくださるのではないか、そう思っていた。この2人はそう思っていたのではないか、いやそう思っていたはずなんです。それはイエス様の弟子たちも同じです。イエス様に従っていた他の人たちも同じです。みんなこの人なら大丈夫だ、この人に従っていけば生きていけるんだ、救われるのだ、そういう思いがあった。しかしそのイエス様が捕らえられ、十字架に貼り付けされるために連れて行かれてしまった。どうすることもできない、もしかしたら自分たちも捕まってしまうかもしれない、怖くなりました。イエス様のなさるいろんなことを見て、イエス様と一緒なら大丈夫、生きていける、このお方は全ての人を救ってくれるのではないか、そう思って従ってきたのですが、従っていたのですが、弟子たちは皆イエス様のもとから逃げてしまいました。マグダラのマリアともう一人のマリア、この二人はどうしたか。イエス様が十字架に貼り付けにされ苦しんで息を引き取られるのを、他の女性たちと一緒に遠く離れたところからただ見ているだけ、そして墓に葬られるのを見守った、それしかできなかったのです。しかしその時はユダヤ人にとって大切な安息日、毎日の仕事を休んで神様に礼拝を捧げる日に入る直前だったので、いつまでもお墓にいるわけにはいかなかった、家に帰らなければいけなかったんです。ですからマグダラのマリアともう一人のマリアは、安息日が終わって週の初めの日、日曜日の朝、夜が明けるや否やイエス様が葬られた墓を見に行ったのです。何しろイエス様と一緒なら大丈夫、生きていける、このお方なら大丈夫だ、全ての人を救ってくださるんだ、そう思って従っていた人が死んでしまったわけですから、悲しくて寂しくて、これからどうやって生きていけばいいのか、どうすればいいのか、そんな思いでいっぱいだったでしょう。それだけではありません。なぜイエス様が捕らえられ十字架へと引かれていくとき何もできなかったのか。弟子たちは逃げてしまった、私たちも怖くなってただ遠くから見ていただけだった、それはイエス様を裏切って見捨ててしまったのと同じ。私たちはなんてことをしてしまったんだろう、そんな悔いる思いもあったに違いない。今さら墓に行ってどうすることもできないけれども、いても立ってもいられずに、とにかく二人連れ立ってイエス様が葬られた墓に行ったのです。すると大きな地震が起こり、主の天使、神様からの御使いが天から下ってきて近寄り、墓を塞いでいた大きな石を脇へ転がして、その石の上に座った。びっくりです。ありえないことです。墓を見張っていた万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。これ当然でありましょう。もちろんマグダラのマリアともう一人のマリア、この二人の女性も驚き恐れた、恐れ震えた。しかし稲妻のように輝き、雪のように白い衣を着た主の天使、神様からの御使いは二人に言うのです。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだ、さあ遺体の置いてあった場所を見なさい、こう言った。恐れることはない、この主の天使、神様の御使いの言葉に二人の女性は戸惑ったでしょう。 恐れることはないって言われても、はい分かりました恐れませんなんて言えません。目の前で起こっていることを見れば、人間の思いをはるかに超えたことがそこで起こっているわけですから。しかし主の天使はこの二人の女性が一番気にしていること、心配していることを告げるのです。あなたたちは十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねてから言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。ここにイエス様がいない？まさかそんなこと。だって私たちは息を引き取られたイエス様が十字架の上から下ろされ、この墓に葬られたのを確かに見たのだから。ここにイエス様がいないなんてことはありえないと、そう思ったことでしょう。しかし主の天使は続けます。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと。かねて言われていた通りとは、前から言われていた通りということです。前から言われていた通り、前に誰がそのことを言っていたのか、それはイエス様ご自身です。イエス様はご自分の弟子たちに、ご自分が多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっているということを、一度ならず2度も3度も話しておられた。なぜならば、それがこの世に生きるすべての人の罪の許しと救いのために神から使わされた救い主メシアの姿だからです。イエス様はご自分の口でメシアとはどういうものなのか、そのことを弟子たちに何度も話しておられたんです。その通り、イエス様がご自分で話されていた通り、十字架に死なれたイエス様は復活なさったのだ。主の天使、神様からの御使いは2人にそう告げたんです。そして、さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと、こう言って空っぽになった墓を見せた。その時マグダラのマリアともう一人のマリアのことは聖書に何も記されていません。しかし二人ともが十字架の上で息を引き取られたイエス様を納めた墓にイエス様の遺体がない、墓が空であるということをその目で見たのです。確かめたんです。二人はそのことの証人となったのです。さらに主の天使は続けます。急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。弟子たちというのはイエス様に従っていたにもかかわらず、いざイエス様が捕らえられ十字架へと引かれていくことになった途端に裏切り、見捨てて逃げてしまった、そんなどうしようもない人たちです。しかしそんな弟子たちのところへ急いで行って、あの方は死者の中から復活されたということを告げなさいと主の天使は言う。いや、そんな弟子たちだからこそ、どうしようもない弟子たちだからこそ、前々から言われていた通りイエス様は復活なさったのだ、そのことを伝えなさいとこういうのです。イエス様に従っていた者たちは皆イエス様を裏切り見捨てた。この二人の女性、二人の女性もそうです。イエス様が捕らえられて十字架へと引かれていくとき、怖くなってただ遠くから見ていただけだった。イエス様を裏切って見捨てた。しかし神様は裏切られても見捨てられても、その者たち人間を見捨てない、その罪を許し救おうとされるのです。神様は罪深い者一人一人を清めてくださる。石のように固い心、 自分の思いを優先にして神様に心を向け続けることができない固くなな心を柔らかい心に変えてくださる。神様に従おうとする心を与えてくださる。そのことを伝えるために神様はイエス様を復活させられたのです。あの方は死者の中から復活された。イエス様は十字架の上で息を引き取られた。その方は復活されたんだ、死からよみがえられたのだと。二人の女性は空っぽの墓を見てそのことを確信しました。そのこと、その事実はマグラダとマリア、マグラダのマリアともう一人のマリア、この二人の女性の悲しみと絶望を喜びと希望に変えたのです。ですから恐れながらも大いに喜び、弟子たちのもとに急いだ。少しでも早く弟子たちにそのことを伝えようと走ったのです。その二人の前に復活されたイエス様が現れた。そしておはようと言われた。このおはようと訳されている言葉、喜びなさいという言葉です。イエス様が捕らえられ十字架へ引かれていく時に怖くなって逃げてしまった。ただ見ていただけ、なんてことをしてしまったんだろう、悔いて自分自身を責めていたこの二人にとって、目の前に復活されたイエス様が現れたこと、そしておはよう、喜びなさいと言われたこと、それがどれほどの喜びであったか。復活されたイエス様に出会った二人はイエス様を裏切り見捨て逃げてしまった弟子たちのところへ急ぎました。あの方は復活された、あの方ともう一度会えると、こう告げるために。そうせずにはいられなかった。これがイースターの出来事なのです。クリスマスのようにイースターも、教会を知らない、まだ教会に来たことのない多くの人たちに知られるようになってきていることはとても嬉しいことです。だからこそレッツスタートイースターパーティーと、こういうのであれば本当のイースターパーティーで喜び楽しんでほしい。そのために今教会でイースターの賛美歌を一緒に歌い、一緒にお祈りをして、聖書に書かれているイースターの出来事を聞いている人たち、私たちのところに主の天使、神様からの御使いが天から下ってきて命じられています。十字架の上で息を引き取られた神の一人子、救い主メシアなるイエス様は復活された、あの方は復活されたんだと、そのことを急いで伝えに行きなさいと、こう言われているのです。本当のイースターパーティーはそこから始まるのです。祈ります。